中旬のアップデート。皆さんこんにちは、中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門まで生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、ただいまですね、絶賛早めに準備キャンペーンをしております一人でね今日の仕事というか今日の行いが未来の自分を助けると思ってですね、早め早めにやるということ、そして今に集中するということをですね意識しております。例えばですね、年賀状の皆さんね、1月に来てたと思うんですけど、年賀状いただいた時にもうそれを全部整理して新しい住所とかに収集しているので、今ならですねすぐ年賀状がですね印刷できるっていう状態にしております。今までは直前にまとめてしていたんですけれども、そのようにしています。ですので、絶賛早めに準備キャンペーンをしております。はい、では今日もですね、もう本当に楽しいゲストがそちらで変顔して待ってくださっています皆さん今日も楽しみにしていてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。全国各地でコーチング、セミナー、企業研修をなさっているアンキャップコーチングラボ代表、岸本郁夫さんです。岸本さんは夢の種放送局ラジオパーソナリティでもいらっしゃいます。番組名は中四国沖縄ですよ、沖縄チャンネル、笑顔コーチ郁ちゃんの笑う門には福来たる、金曜日のですねランチタイムです。12時30分から13時まで放送していらっしゃいます。アクティブレンセミナーの講師仲間でもいらっしゃいまして、今日はそのご縁でお越しくださいました。いつもいくちゃんとお呼びしているので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。いくちゃん、
はいはい
ようこそ、ありがとうございます。いくちゃん笑かすのはやめてください
もうね、
私がかまそうと
おーみたいな
すいません、まんまと引っかかって噛んでしまってばっかりだったんですけども、いくちゃん前回に引き続き、はい、本当にありがとうございました。
こちらこそです。
前回も大盛り上がりで
本当ですね、
雰囲気で、もう今日もお届けしたいと思うんですが、
そうですね、
今日から、はい、聞いてくださっている方もいらっしゃいますので、
そうですね、
いくちゃんのプロフィールをご紹介したいと思います。
行くんですかそれもね。
それも、はい、
今日、はい、
はい、では皆さん、はい、いくちゃんのプロフィールをですねご紹介しますとですね、はい、鳥取県生まれ、はい、大学院時代に周囲とのコミュニケーションで悩み、卒業後2年間自宅に引き込まれます、はい、これは中旬の .jp の方に以前1年前にご出演いただいた音源が残っているので、ぜひ聞いてください、
はい、
そしてね、プロコーチを雇った方がきっかけとなって、その後1週間で就職の内定をもらうなど劇的に変化され、現在に至っておられるんです、
はい、
そして日本で初めてコーチングをもたらした本間雅人先生と出会い、コーチングで引きこもりから立ち直れたということで、自らコーチとなられ、アンキャップコーチングラボを設立、
はい、
今はですねアクティブレーンセミナーで人間学の大家小田善光先生と出会って、はい、小田先生のアクティブレインも全国で広めていらっしゃいます、
はい、
いくちゃんのですね趣味はですね、男の手料理ということであります、
ありますね、
当てますか、はい、いくちゃん
当てますよ、
はい、ということで人材育成にね、はい、本当に日本全国や世界中に巡っていらっしゃる岸本郁夫さんでいらっしゃいます、
ありがとうございます、はい、
ではいくちゃん、ここからねもう次の続きが話したくて
そう続きですよ、続き、はい、
皆さん第1回目も中旬の音源、中旬.dp の方に上がっていますので、はい、ぜひですね、1回目は正直何言ってるか分かりません私 たち熱く、いやすごかったすごかったみたいなばっかり、
思いがね、
あの何がすごかったかっていうとですね、2017年の7月3日に、はい、京都造形芸術大学の1回生200人にアクティブレンセミナーが導入されましたという、
パチパチパチ
パチパチ、その歴史的な1日のストーリーを語ろうということで語ったら、2人ですごかったすごかったって熱かった熱かったってずっと言ってて、
思いだけ
思いだけ、話したんですよね。
熱量は伝わったかな
みんな何のことかわからないという方はですね、まあ、あの音源とそれプラス、はい、あの中潤のブログの方ですね、京都造形導入物語ほど10話書いておりますので、はい、それ読んでいただいたらお写真とすべて載っているのでぜひそちらを見てください。
そうなんですよね。
ま、あの今日、福ちゃん今日からね聞いてくださってる方がいらっしゃるので、2017年7月3日、初めてアクティブレーンが導入された大学に入った時のメンバー紹介お願いします。
そうですね、もう一回いきましょうか、はい、そして、今回のですねメンバー何誰かというとですね、まず、大阪の増田京子ちゃんですね、
パチパチパチ
パチパチ、そして、滋賀のですね、
吉武
優子ちゃんですね、
イエーイ、
そして、中潤です。イエーイ大阪、
はい、
はい、そしてですね、
広島
の山本優香さん、そして名古屋の岡山真理子ちゃん、
岡山真理子ちゃん、
イエーイ、そして総監督は、
はい、京都から、
藤本英子先生、
パチパチパチパチ、それから、
はい、でサポートにですね、はい、岡山から名古屋玲穂さん、
ありがとう、
そして、滋賀県から、佐々木京子さん、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、そして、東京のからですねアクティブレインの、事務局長の、福良事務局長、
パチパチパチ、福良さんかっこよかった、もう安心できたよね
ということでですね、
そして、はい、前回の時にも、まあ、お名前が挙がりましたけれども、はい、その場には、残念ながら、はい、まあ窮地お亡くなりになってしまったんですけど、我らの本当に心の友、
はい、向山ゆかりさんアクティブグランマー、
この11人で乗り切ったっていう話が熱く熱く前回語りました
ねえ、
あ、そしてもう一方忘れてはいけない、あのこの京都造形芸術大学に、架け橋となってくださった、
本間雅人先生でございます、
はい、パチパチパチパチ、はい、ね、副学長という立場で、はい、アクティブレーンと、そして京都造形の本当に橋渡しになってくださった、
う
ん、この方がいらしたから導入できるということになりました、
そうなんです、
パチパチパチ、まあ、そして私たちの師匠、
小田善光先生ですね、
パチパチパチ、
もう本当に感謝でございます、
そうですね、はい、プログラムを開発してくださった、はい、まあ、そしてなので、私のように専業主婦からのものでも伝えることができた、そして何でしょう、やったことがない環境でも自信と決意を持って、私たち講師何でしょう、開拓していけたような、
そうです、ね、
本当にそんな機会を、
フロンティアです、フロンティア、本当そう、
ね、
うん、
本当に感謝です ね、
ね、 ね、今回あの京都造形芸術大学の中でもね、名物授業って言われるのがあるんですよ、
はい、
マンデープロジェクトってのがあるのね、
マンデープロジェクト、これ素敵、
ね、すごいんですよ、あの 毎週ね月曜日にいろんなこうワークショップをですね、あのこう学生さんたちがこうシャワーのように浴びるという、そういうねあの授業があるんですよね、でその中 の、 あのこう授業の一環として私たちのこのねアクティブレーンが、導入させ、
記憶と、ね、イメージということで、ね、
が導入されたわけなんですよ。
そうだよね、嬉しかったよね、普通にこう入ったってなくて、マンデープロジェクトという、もう本当に京都造形の名物事業、プロジェクトに入れていただいた、
卒業した子たちがね、何が良かったこの大学って言ったらね、絶対マンデープロジェクトって言うんですよ、でその中のマンデープロジェクトの中でもこのね、ねぶた、胸像ねぶたっていうのがあってですね、こうねぶたを作って、ねぶたって皆さん分かりますかね、
あの青森のねぶたはカラフルなイメージなんですけど、
はい、
それを真っ白の ね、
そうですね、
木とそれから和紙と針金だけで作るっていう、
うん、
巨大造形 物、
そうですね、
もうどれぐらいの、もう3階2階か3階ぐらいの建物ぐらいの
高いね、はしご登って皆さん作られるんですよ、でそれもこのマンデープロジェクトの一環の中なんですよね、でその、前段にですねアクティブレーンを入れていただいたということですね、
そうですよね、
まあ大変光栄な話でね、
本当その、京都造形のマンデープロジェクトのねぶたを作る中の最初の部分だから、 皆さんにイメージすること、うん、発想すること、うん、そして集中することっていうのを私たちが、うん、あの最初に種を任せていただいたっていう、うん、
そう、そして絶対できるっていうね、自信と決意を持つことね。
あのあとね、うん、あの京都造形の私の事業に入って、うん、はい、で、うん、いらした方が、うん、アクティブルセミナーを実際受けていらした方で、
う
ん、復習会にお越しくださったんです。
う
ん、
わ、嬉しいな。
かわいいその女の子、うん、でどうだったかって聞くと、うん、やっぱり、うん、あの毎回共存ねぶた、うん、テーマがあるじゃないですか、はいはい、今年はコードっていう、
2017年はコードというです、ね、うん、テーマが、ね、テーマでしたね、
あったんですけど、はい、そのコードから実際自分たちは、うん、まあ、選択機を作っていかれるんですけ ど、うん、コードってどうだろうっていう時にイメージ全く皆さん30人か40人のグループなんですよね、うんうん、みんなの思いを一つの形に造形物にしていくという時に分からないのに、うん、発想をするのに連結していく、うん、そういうアクティブレーンのイメージすること、はい、発想すること、うん、それがすごく役立った。
あ、嬉しい、
嬉しかった。
いいですね、
本当に皆さんにお伝えしたかったところを、うんうん、伝えれたんだなって。
なるほどね、
思いました。
やっぱね、この大学の本気さよね、うん、このやっぱこういうね、うん、イメージと記憶授業なんていうのを、うん、こう大学の中でこう取り入れようっていう風にしている、うん、やっぱこの大学のね、この大学改革をしようとしている、うん、この姿勢がこの京都造形芸術大学からね、もうビンビン伝わってきましてね、うん、でやっぱ書いてある言葉がね、涙なの、
うん、
ね、終わった後にね、建物を校舎が帰っていくわけですよ、はい、そこのね、校舎のね、一部にね、なんだって書いてある、このね、メッセージが書いてあって、子供こそ未来って書いてあったんだよね。
響きました。
あれはすごかった、本当にね、もうあの言葉がね、もうまさに、
ね、
まさにね、あの教育者としてのですね、生き方そのものだなっていうのを感じたんですね。
ね、本当に響いたよね、うんうん、今ね、皆さん収録してたらね、この、あの収録スペースガラス張りになってオープンスペースになってたら、あの私の、はい、あの皆さんが見に来てくれて、はい、手を振りました。あのココペピーターの泉さんと、
ありがとうございます。
今度あの私のラジオに出てくる関口紀子さんがギャラリーで来てくださって、ありがとうございます。
はい、
いくちゃん、私ね、大阪に住んでいて、京都って割と近いんですけど、京都造形芸術大学のこと実はあまり知っていなかったんですけど、
うん、そうなんですか、
行ってすごく好きになる、うん、そのいくちゃんが言う、うん、子供こそ未来っていう言葉、うんうん、自分親になって、うん、本当に子供のために何でもしてやりたいって思うじゃないですか、うん、その言葉と、あの大学にかかってる、うん、なんだ、石碑プレートっていうかな、
ありましたね、
うん、あの言葉に全て集約されていて、
う
ん、
そうですね、
このマンディプロジェクトもそう、共同ねぶたもそう、うん、そして大学っていうものの機関も全てそう、うん、で私たちの一つの授業も、皆さんこれからの人に種がまかれますようにと思う思いで、あの1日授業させていただいた1日でした。
あ、なるほどね。あそこの大学はね、やっぱね、うん、あの京都のね、うん、いろんなこの歴史的なものとか芸術的なものをやっぱもういろんなところのサポートをしてバックアップしてるなって感じがしててですね、もうなくてはならない大学だなって感じますね。特に4月なんかはね、今年、2018年もですけれども、はい、都踊り、がですね、うん、なんとまた春秋座でね、やることになるわけですね。
実際の皆さん、春秋座っていうのがね、うん、あの検索してもらったらすぐヒットすると思うんですけど、うんうん、大学の中に劇場があるっていう素晴らしい大学ですよね。
びっくりですよね。
でその劇場が普通の劇場ではなく、本当、うん、歌舞伎ができたり、そうそう
そう、歌舞伎ができるの、
もちろん講演会、もちろん演奏会をそう、うん、そして今いくちゃんがおっしゃったように、うん、都踊りっていう京都を代表するね、
う
ん、
そうそうそう、
あの、うん、なんであれ風物詩というか、うん、あれができるという、
すごいですよ ね、
今あの劇場が少し修理されてるんですよね、都、うん、踊りの本拠地がね、はいはいはい、それで今春秋座が変わって、うん、なさってると、うん、受けてらっしゃる、うん、ということなので、ね、一般の方でも、うん、春秋座の方でね、はい、都踊りが見れたり、うん、それから歌舞伎が見れたり、
そうなんですよ、
すごい、あの大学、芸術大学ということなので、うん、学生さんに芸術を触れていただいて、うん、ということで、もう食堂からすぐ1分ぐらいのところで、う
ん、すぐ近くですよ ね、
学生さんは学生料金、うん、それからご父兄の方は父兄割引で、うん、はいはいはい、いつでも芸術に触れる環境っていう、
このね、今ね、大学、特に私立大学のね、芸術系なんて、もう本当にね、生徒数がどんどんどんどん減ってるような状況 なんですよ。ところがこのね、京都造形はね、ものすごい今ね、応募者殺到でございまして、ね、あの、もう倍率もすんごい高くなっちゃってですね、
すごいね、
そう、で、就職率もすんごい高いんですよね。
おっしゃってましたね。
びっくりなんですよ、大人気。
ね、あ、うん、そう、だからその話を、うんうん、中潤の、はい、 いくちゃんのおかげで、本間雅人先生がこのスタジオに来て語ってくださって、それも皆さん中順 .jp の本間先生が京都造形の魅力ということで語ってくださってましたね。
あれ2017年の12月だ、ね、そうでした、そうでした。
ぜひそれも聞いていただきたいし、本当に京都造形ってホームページ検索してくださってたら、私たちの申し上げたマンデプロジェクトとか共存ねぶたの過去の写真とかもね上がっていますし、
なるほど、
本間先生がおっしゃってましたね、通信教育もあるんだよ。
そうです、手のひら芸大って言ってですねいろんなもう美しい映像をねこう見ていっていくとですね、もうスクリーングなしで、単位が取れていって卒業できるっていうですね、これもすごいなと思いますよ。
だから私の中でアクティブレインを導入させていただいた最初の大学が京都造形っていうことがなんか意味があったんだなって思いました ね、 ね、それからその大学の素晴らしさ、新しいものを取り入れこうというところ、そしてそのマンデープロジェクトは横割りではなくて、何でしょう、クラス関係なくするっていう、そうそう、それ社会出たらそうじゃないですか。
そうなんですよ、
隣同士じゃなくてみんないろんなことをやる、巻き込むっていう、そういったことが盛り込まれたマンデープロジェクト、それをずっと取り組んでくださってた京都造形芸術大学の中に私たちが入った、
そうでしたね、感動ですね、
感動の一日でしたね。
そうですね、もうこれからねもっとね、こう大学もですし、まあ、そういう専門学校もですしね、そういったところにもっとこう学びの、ね、あるところに、私たちがですね入っていきたいなというふうに思っているわけですよ。
あ、素敵、では音楽を挟んで後半いくちゃんの、まあ、これから の、 その展望など聞いていきたいと思います。
はい、は
い、中順のアップデート、本日のゲストは岸本育夫さん、アクティブレインのマスター講師でいらっしゃいます。
はい、
いくちゃん、
はいはい、
まあ、前半はね、京都造形に入ったお話、京都造形のお話も伺いましたけれども、いくちゃんの今後どうなるのか、今こうどんなことにその造形の導入から取り組んでくださっていたのかっていうことをちょっとお話聞きたい。
そうなんですよね、こう大学に導入されてからですね、また次の私の夢ができまして、でそれをこうアップデートしていったわけですね。でその中の一つとしてですね、アクティブレイン仲間、講師仲間のですね、大阪で活躍、大阪とか奈良で活躍していらっしゃる、梨本博樹さん、
梨本さんも本当いい方、中順の番組にも、
ね、出てくださってましたね、確かね、
これも音源残ってる、皆さんポッドキャストの中 で、
そうですね、2017年の7月にね出演していただいてるということなんですけど、
本当に素晴らしい方も、47歳で国公立、
そうなんですよ、
大学難関国公立を受かったという、まさにアクティブを実践されてる、
本当そう、
はい、その
梨本さんと一緒にですね、今資格試験の、レックというですね、その、勉強、ね、する、資格試験の塾があるんですけれどもね、全国組織の、ね、塾があるんですけれども、例えば社労士とかね、行政書士とか、司法書士とかですね、だそういったいろんなこう修行なんかをね取っていく、そんな、専門学校、学校なんですけれども、資格試験の学校なんですけれどもね、そちらの方にですね、なんと、2017年、12月ですかね、
はい、
はい、渋谷駅前本校にてアクティブレインが導入されました。イエーイ、
すごいね、いくちゃん、あの大学に入った次はその資格試験のレック
学校
ってすごいよね、
すごいすごい、すごい
大きな大学、
そうそう、
専門学校かなって、
そうですね、
そこに導入、
そうなんですよ、
なんかすごい老舗のそういうところに行くってすごいね
もうね、でもこれはね僕自身の力じゃなくてですね、もう本当にね梨本さんがもうずっとずっとこう長年かけてね、いろいろこう積み重ねられたおかげで、僕はその最後のところだけをちょっとお手伝いさせてもらっただけでしてね、もう本当に梨本さんにね、もう頭がね、もう上がもう下がってばっかりでですね
梨本さんは本当に
梨本さんすごい、すごい、
よく頑張られましたね、梨本さん、
素晴らしいですね、そうで、梨本さんご自身が、まあこのね、次の人たちに恩送りしていくということでですね、で私もその恩を受け取って次にまた送っていくみたい な、 なんかその梨本さんの思いをですね、なんていうかな、その現場でレックの方でさせてもらったということでございまして、
いくちゃんが一人でセミナーをしたんじゃなくて、いつも梨本さんが、
そう
まあ、梨本さんはご元気なんですけどね、そう梨本さんのアクティブに入れた後に、もうすでに次用意されてるんですよね、その覚えなくてはいけない。
そうなんです、憲法判例100選っていうね、すねがありまして、公務員試験だとかですね、証書試験なんかでよく憲法のね、授業が出てくるわけですけれども、その中の重要判例をですね、アクティブ練習に覚えていこうというテキストができちゃってですね、
あすご
い、もうこれがすごいのよ、
スパンスパン入るね、
もう楽しいのよ、本当にね、
ね、一言一個間違えずに憲法がパンポコ入っていく、
綺麗に入るんですね、あれがすごい、
それ資格、憲法を覚えたい人も来てもいいんじゃない、
いいと思いますよ、
ね、なんか趣味で憲法知ってるな、どうやみたいな、
そう、ね、ほんとほんと、ね、
あそんなね、そうなんです、それも長年、梨本さんがずっとその判例を覚えるために努力して構築されてたプログラムっていうことなんで、皆さん間違いないと思います、
でなんとね、梅田校でもですね始まるって話でね、この2018年でも、こう梅田校の方でですね、大阪関西でもこの講座がですね導入されるということになってますね、もう楽しみでしょうがないです、
渋谷から梅田に、
そう、
もう広がるね、
超ワクワクします、はい、
だからすごいゆくちゃん嬉しい、なんかいい報告を受けてのが素晴らしいアップデートです、
あ大きい、これアップデートはね大きいですね、
大きいですね、
大きい、
個人でセミナーをするんではなくて、大学そして
そう、そういう学校ね、
ということで、
そうなんです、
ではゆくちゃんここで音楽を挟んで引き続き、ゆくちゃんの話を伺いたいと思います、
はい、
この番組ではですね、
そうです、
毎回夢を伺うのですけれども、今回もいくちゃんの夢を伺ってもよろしいでしょうか、
はい、わかりました、はい、
それでは皆さん、岸本郁夫さんの夢をお聞きください。
私、岸本郁夫の夢です。それは100年後につながる人育てをしていくことであります。そしてその中でですね、本質的な変化、人の本質的な変化と成長を通じて、より良い社会を作っていくことに貢献していきたいと思います。
素晴らしい夢を聞かせていただき、いくちゃん本当にありがとうございました、はい、前回、1年前にお越しくださったと、100年後の人材育成ということで、はい、1ミリもぶれていらっしゃらないことを感じましたし、はい、より言葉に力があってビンビンきましたもうそこが軸で、そこにこれから突き進んで行かれるんですね、この2018年も。
そうですね、
前回の第1回目の宿題で、はい、いくちゃん開運を見れるコーチ、はい、エケゴコーチングとして、2018年、平成30年どうなるっていうのも教えていただけますか。
なんとですね、2018年のこの年回りっていうのはですね、土の絵、そして、犬、そして九死火星というね一年なんですけれどもね、土の絵っていうのは何かというと、土台作りをしろっていう話なんですよ。で、犬っていうのは土台が崩れてってるから危ないぞっていう話なんですね。つまり土台作りをしろっていうのがね、どっちも大事なメッセージなんですよ。土台作りって何なんでしょうね。例えばビジネスで言ったら、本当にお客様の顧客名簿がどうなってるかとかですね、あとは誰に喜んでもらいたいかとかですね、その基本的な基礎的なところをもう一度作り直せと。そこがもう腐ってきてるものがあるから、それは全部取り去って、新しい新たな土台、新たなルール、新たな基盤を作り直せっていうのが、この2018年の1年なんですね、だからアップデートしたでしょ、年賀状のさ住所録なんてさ
バッチリよ、
バッチリじゃないですか。す
ぐ顧客名簿も言ってないんですけど、ちゃんと受講生のすぐ出る、
そうそういうことなんですよ。
いつも毎回最新アップデート、
そう、それを
iPhone とかで一緒だね、
いいですね。それを明るく、みんなにですね元気にやっていけっていうのが、実はこの2018年のね大事なポイントなんですよ。
ああそうなんですか、皆さんそういうことだそうでございます、いや今日いくちゃんに聞けて本当によかった。
土台作りしましょうよ、人生の土台作りしましょうよ、夢の土台作りしましょうよ。
素敵、皆さん さん夢の土台作りということです。では音楽を挟んでエンディングに参りたいと思います。2回目と楽しかった。
中旬本当楽しかったですね。
そろそろね、エンディングになってきたんですけど、もっと3回目も来てほしかったんだけど、どう1回目2回目との感想。
いやー本当にね、中旬はあったかいなって思いますね。
そうですか。ね、いや私もいくちゃんの話楽しいわ。
本当。
そしてなんだろう、いくちゃんのやっぱりパワーのおかげで。大学の導入になったり、それからでさっきのレックの導入になったり、いろんなことを引き起こして巻き込んでいただいて、はい、素晴らしいなって、それも本当に、いくちゃんの素晴らしさだなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
そして今日と前回とお名前出なかったんですよ、お名前出なかったっていうのもちょっと、やっぱり、本間雅人先生って素晴らしい、いくちゃんの師匠、それからアクティブレーンの小田善光先生っていうお二人がいくちゃんの中にやっぱ融合されて今にあると思うんですよ。で、お二人の今ね、いくちゃんが先ほど土台作りっていうことだったけど、お二人師匠の土台っていう意味で、あの有名な
松下幸之助ですよ、
あの方がやっぱりそのお二人の中の根底にあるから、それがいくちゃんに受け継いで、今また100年後の人材っていう形になるんじゃないかなと思って、今の土台作りっていうお話の中に今松下幸之助さんのお顔が今ねこう浮かんできた。
なんと2018年 パナソニック松下電器は100周年なんですよ。
ねそしてここは
大阪門 間
松下の本社があったところ。
そうです
今、もう少したら3月の8日9日ぐらいからその松下幸之助歴史館がリニューアルする
んですよ、
100周年で ねぜひまた行きましょうね、いくちゃん。
ぜひぜひ行きましょう ね、
ですからやっぱり、土台っていう意味で幸之助さんが考えられた、お客様の顧客の心、ね、相手を思う心、そんなのが全部、脈々と息継いで、今があるのかなって。
そうですね、
だからこのアップデートの番組も、その流れを引き継いで、
そうですよ、
いくちゃんの開運の笑う門にも福来たるも、そのラジオの中で、そういった思いを、皆さんに配信していきたいなって思いましたけど、
本当ですね。なんかね、この幸せの連鎖がね、広がっていく感じがします。それでね、
そうですね、アップデートすることは、いいことなんですね、そして幸せを皆さんにお届けする、
そう、
今年もまた春に、専門学校また増田京子さんと行ってくださるんですよね。
行ってまいります。
そしてまた次の展開を生んでくださった時、必ずこの番組に来て、皆さんにそれをシェアしていただくという、この番組が、いくちゃんのラーニングコロニーではないけどなんかアップデートのコロニーになってほしいなっていう、今日すごく思いました。
なるほど。いや本当にね、もう本当に嬉しい話ですね、それはね。
振り返る場所、今日はね本当にお忙しい岸本郁夫さんにお越しいただいて、この後いくちゃん東京行くんですよね。なんで行くのかちょっと皆さんにシェアを。
いやいや、うちの私の母がですねパティシエをしておりまして、フランス古典菓子ガレットデロワのですね、チャンピオン2冠でございます、それをですね献上しに、フランス大使館の方にですね今から参ってくるということでございます。
お母様と東京で待ち合わされて、
そうです、
お父さん、お母様が鳥取で焼かれたあのフランスのお菓子をね、なんていうんですか、有名な
ガレットデロワですね、
本当にそのお菓子を焼いて、フランス大使館に持って行って、
はい、てまいります。
フランス大使館の中でパーティーのセレモニーの中で皆さんとお召し上がりになるんですかね。披露して、それにいくちゃんも一緒に同行する、
参加させていただくということでございます。
その前にこの収録来てて本当に、なんかいい気を持ってきてくださって、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いくちゃんも残り数秒になってきたんです、何かを残す言葉ありますか。
私はですねやっぱ人を育てていくと、そこにはですね自分自身が学び続けていく必要があると、やっぱり学び続けていく、アップデートし続けていく、これをですね、これからもやっていきたいというふうに思っております。
素晴らしい。本日のゲストは アンプキャップコーチングラボ代表岸本郁夫さんでした。パーソナリティは中潤でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
中潤ありがとう。
ありがとう郁ちゃん。